じゃあまたよろしくお願いします。さっきは悩んでる人の共通性というところで話が終わったんですけれども、そのことだけ話してみます。でアメリカにシーベリーっていう心理学者がいまして、アメリカ中を歩いて回ってですね、何を調べたかというと、悩んでる人の話を、もうとにかくもう悩んでる人がいるって言えばそこに行って話を聞いて、で何を調べようとしたかっていうと、悩んでる人にはどんな共通性があるのかなと。悩んでる人ってのは必ずこういうことをやってるっていう、その共通性を探した人がいるんです。でその人はシーベリーっていうんですけれども、その人がですね、その全米を歩き回って悩んでる人の話を聞いて歩った後、悩んでる人には共通性があったっていうんです。でそれはどういう共通性だったかって言いますと、悩んでる人には次の一言が言えなかったっていうんですね。それはどういう一言かっていうと、私はそういう人間ではありませんという、この一言が言えなかった。でそれはどういうことかっていうと、そのシーベリーはですね、白鳥の話を例に出してるんですけれども、白鳥っていうのはものすごく綺麗ですよね。もうすごい綺麗な鳥です。で人は白鳥を見ると良い声で鳴くことを期待するっていうんです。だけど白鳥の声っていうのはそんな良い声じゃないと。でつまり白鳥は白鳥でいいんだと。悩んでる人っていうのはどういうことかっていうと、自分が白鳥だと人から良い声で鳴くことを期待されると、頑張って自分は白鳥だっていうことを忘れて、その人の期待に応えちゃうと。で要するに悩んでる人っていうのはどういうことかっていうと、今言ったようにその自分を忘れて人の期待に応えようとしちゃうと。自分が白鳥なのに、そういう白鳥でない声を出そうとすると。で良い声で鳴くことを期待するんだったら、さよ鳴き鳥に期待しなさいと。期待する方も悪いんだと。白鳥を見て良い声で鳴くっていうよりも、良い声で鳴くっていうのはナイチンゲール、さよ鳴き鳥に良い声で鳴くことを期待しなさいと。で要するに期待する方も間違ってるけれども、その時に自分に間違った期待された時に、いや私は白鳥ですと、ナイチンゲールじゃありませんと言えばいいと。でだけど悩んでる人っていうのはみんな自分が白鳥だっていうことを忘れて、ナイチンゲールの真似をしようとすると。でこれがこうアメリカ中全部あるって、悩んでる人の話を聞いた結果だと。で白鳥は白鳥でいいんだと、ナイチンゲールはナイチンゲールでいいんだと。で僕はね、そのシーベリーに白鳥は良い声で鳴かないんだということもおかしいと思うんです。白鳥は白鳥の声なんです。さよ鳴き鳥はさよ鳴き鳥の声なんです。ですからそれぞれ自分の声で鳴いてればいいんだと。でみんな自分の声を忘れて人の期待に応えようとして、みんな自分というものを忘れちゃう。でこの話を僕読んだ時ですね、シベリの本を思い出したのはウサギとカメとの話なんですよ。で我々みんな小さい頃からウサギとカメとの話聞いてますよね。でウサギとカメとの話っていうのは、小学校の頃からみんな聞いてるわけです。ウサギとカメとが競争しましたと。そしてカメが勝ちましたっていう話ですよね。でも小学校の頃から僕あの話を聞いてなんかおかしいなと思ったことは、いつはまあいくらそのカメがウサギが速い、カメが遅い、だけどカメはずっと歩いてたから勝ったんだと言っても、やっぱりウサギとカメとか競争すりゃウサギが勝つよなとこう思ってた。で疑問っていうのはね、大体なんでカメがウサギと競争しなきゃならないのかと。カメはカメでいいんだから、ウサギと競争する必要ないじゃないか。それで音楽の時間を歌わされました。もしもしカメよ、カメさんよと、世界のうちでお前ほど歩みの呪いものはないと。どうしてそんなに呪いのかって、これは余計なお世話なんですよ。ところがこの余計なお世話に乗っちゃう、なんとおっしゃるウサギさん。でこれが 悩みの始めなんですよ。私は神ですからというふうに言えばいいんだけど言えない。でこれはね、いろんなおかしなところがあるんです。よく考えてみると、なんでウサギとカメとか競争するか、なんでカメが陸にいるのかっていうか、だいたいカメが陸にいることがおかしいんですよ、ね、陸にいるのがおかしい。だからウサギが声をかけちゃう。だいたいそういう人っていうのは、ね、自分のいる場所間違ってるんです。本来いるべきところじゃないところにいるんですよ。そうすると、そういうね、本来自分がいるべきじゃないところにいると必ずおせっかいなやつが出てくる。なんであなたはそんな遅いんですかっていうような、これはもう本当に今言ったように余計なお世話なんですよ。だけどウサギ、あの亀は本来自分のいるところにいれば、はっきりと私は亀ですって言えるんだけども、本来自分のいる場所と違った場所にいるから弱いんです。人からなんであれだって言われると、いや負けないよって。だいたい世の中で頑張って、あのノイローゼになる、いわゆる燃え尽き症候群というのはみんなこれです。本来頑張らなくていいんですよ。余計なお世話でほっといてください、私は亀ですから。あんただいたいどのぐらい生きてられるのと。であんたそんなら陸で、あの海の中で競争しましょうかと。水はどっち入るったって、ウサギ入れないわけだ、亀入れるわけですから。だけどその時に亀は自分の特性みんな忘れちゃうんです。自分は水の中で泳げるんだと、そういうことを忘れちゃって、なんとおっしゃるウサギさんって競争をして、で、あのこれは勝っちゃうからまずいんですけれども、実際の世の中はだいたいこういう人がみんな悩んでると。 ですからその亀がね、今言ったように、なんでそこにいるかっていうことなんですけどね、だいたい亀の仲間ってうまくやってないやつが出てくるんですけど、亀との関係がうまくいってればわざわざ陸まで来てません。さっきの人間関係うまくいってるやつはこうやって、それはそうですよね。うまくに陸の中、あの仲間と海でやってれば一人でもってどこか出てこない。そうするとね、亀の仲間とうまくやってるのにでこう出てくると、そこにまたねウサギが来るんです。そういうことをやってると周りに余計なおせっかいする人が、で大体ね、悩んでる人ってみんなこの余計なおせっかいする人に引っかかって悩んで、余計なおせっかいする人が何か言われたことにはぁってなっちゃうんですね。でさっき言ったように視野が狭いですから、要するにその陸の上で走ることだけが価値じゃないですから、速いことだけが、それは価値の一つかもしれない、いろんな価値があるんだけれども、視野が狭くて陸で、水じゃないですよ、陸の上で速く走ることが一番いいことだと思って、これがさっき言ったいろんな頑張って決して怠けない、自分に鞭打って頑張って努力して悪いこと何にもしない、犯罪もしない、それでも人生行き詰まって最後は最も悲劇な自殺なんていうことをしてる。自分のことをしっかり分かって、私はこういう人間だと、それがあればですね、こういう人たちも来ないし、こういう人たちが来た時にはっきりとノーってことを言えるんですよ。だけどノーって言えないから、ここでそういう人たちに巻き込まれて必死になって自分でない自分になる。よく言われるように、猿の睡蓮、魚の木登り、魚は泳いでりゃいいものを何だか知らないけれども木に登ろうとすると、猿は木に登ってりゃいいものを何だか知らないけど泳ごうとすると、あの猿の水田、魚の木登りって。でこれもね、価値観を誰か教えたやつがいるんです。いや水の中を泳いでるよりも木に登る方が価値があるんだよって魚に言ったやつがいるんですよ。で魚がほっといてくれって泳いでりゃいいんだけど、また自分の失った魚っていうのはそうですかって木に登ろうとする。これでも悩み始める。で努力もする、頑張る、決して悪いこともしない。で猿は猿なんですよ、やっぱり自分のできること、さっき言ったように自分のできることをやる、自分のできないことに執着する、そういうことをしない。要するに自分は猿かで木に登ることができるんだから、 木登ってりゃいいものを自分のできないことをしようとするんです。それでですから猿は泳ごうとする。そうすると猿には泳ぐことは立派なことで価値あることだと、木登るなんて何の価値ないことだというふうにみんなね自分のね持っている特徴を忘れる。これすごい大きなことなんですよ。自分の持っている特徴を忘れるっていうのは、もう一つ物語でですね、鹿がイソップ物語でこういうのがある。鹿が草原でですね湖があってそこで水飲んでいた。そしてその水に映った自分の姿を見てね、いやー自分の角は立派だなと、だけどその立派な角に比べてなんて自分の足は細いんだろうと、だからこの足ね、細い足がもし自分の角のように立派だったらなんて俺は素晴らしいんだろうと思っていた。そこに向こうからライオンが現れたと。そしたらライオンが来たら食べられるから必死になって逃げてった。そしてだけどライオンがどんどん追ってくる。その時林が見えたので林の中に飛び込んだ。それで飛び込んだ時にこれで助かった、ライオンの目をくらませたろうと思って助かったと思ったらその立派な角が木に引っかかっちゃって動けなくなった。そこにライオンが来て食べられちゃったという話なんです。何を言いたいかというと自分が立派だと思っていた角が実はライオンに食べられた原因で、自分がなんてこんな貧相な足なんだろうと思ってた足だったら全部逃げられてたって。だから自分が弱点とか何とか思っていることが必ずしも弱点じゃないんですよと、自分がもうすごいだろうと思っていることが実はこれが生きていく上で障害になっていることだってあるんだと。だから自分が弱点っていう、要するにもう素直に自分のやれることをやって自分のできないことをやろうなんてこうしがみついていると、でしがみついてみんな人の目を気にしている人がみんな悩んでると。で逆にその悩んでない人の方を研究したのでマスローっていう人がいるんです。悩んでない人で悩んでない人です。これはまあ自己実現をしている人の共通性っていうのを探った人です。と自己実現している人の共通性を探るとですね、やっぱり一つ人間関係の中で特徴があって、少数の少ない人数の少数の親しい友達がいた。少数のみんな自己実現して、頑張って生きている人っていうのは、元気で生きている人っていうのは少数の友達がいる。決して八方美人じゃなかったと。あの人にもこの人にもみんないい顔してみんなにいい顔してみんなに気に入られようとするんじゃなくて、自分にとって大切な人は誰かってそのことがしっかりしている。それもっと言えば人間関係がしっかりしていて自分にとって大切な人で、大体その破綻していく人っていうのは自分にとって大切な人をおろそかにしてですね、そうでない人にこう迎合していく。で例えばこれはたまたま今世の中でギャンブルのことが話題になっているからじゃないですけど、ギャンブルの研究所でルーゼングやシャーツっていう本があって、それにそのギャンブル依存症の人がですねしみじみと書いていることなんですね。自分がギャンブル依存症でなって、で親が苦労して、で親がしあまりにも自分のことで苦労して死んじゃったんです。で死んだ時にそのギャンブル依存症の息子がですね、俺は一番大切な人を一番おろそかにしたと。それで自分の要するに自分にとって大切でないそっちの方にばっかり迎合して、一番自分のことを愛してくれて一番自分のことを大切にしてくれたその親を殺しちゃったと。じゃあ自分は他の人にいい顔しなかったかというとそうじゃなくて、他の人には一生懸命いい顔してたまたまギャンブルなんかで勝つとみんなそういう人たちにご馳走してこうやっていい顔してた。 だけども自分を一番大切にしてくれた人はすごい自分をおろそかにしちゃった。ですから要するにその何を言いたかというと、悩んでる人の共通性は今言ったようなことで、悩んでないっていうか自己実現して一生懸命生きてた人っていうのはきちんと自分が誰を大切にして誰に大切にされるかというそこのところがきちんと分かっていて、要するに何て言うんですかね、誰にも彼にもいい顔をして、逆に言うと自分のことを利用するような人にもいい顔をすると、利用するような人にもいい顔をするくせに一番大切な人には冷たくして、そしてそのギャンブル依存症で、はあ、自分はこういうことをしちゃったんだっていうことがある。でそれが先ほど話をしようとした最後の悩んでる人の共通性というところ。じゃあここで話を終わりまして質問の方に入りますけれども、何か質問のある方、それじゃあはいはい、
何か質問ある方はおりますか、聞いてみたい方、一番では質問しにくいですか。はい、どうぞ。はい、どうぞ。
悩んでる人っていうのと考えてる人っていうのはまた別ですか。
先生これ、はいはいはい、
もうズバリすっごいいい質問した。それさっき言ったシーベリーね、全米を歩ってその悩んでる人の話を聞いて歩って共通性を探した。そのシーベリーが言ってることが、悩むことと考えることとの区別の中に人生の勝者と敗者とかいるんだ。考える人は人生の勝者、悩む人は人生の敗者で、悩んでる人は本人は考えているつもりになっているけれども、悩む人っていうのはただ悩んでつらいつらいと言ってるだけで、問題を解決する意思がない。問題を解決する意思がない。私はこんなにつらいの、こんなにつらいのと言ってる。それは大体そうなんです。僕はシーベリーの方に 全国あるって悩んでる人の話聞いたわけじゃないですけれども、悩んでる人に聞いたとき、まずね、私はこういうことをやったけれども、これでうまくいかなかったけどどうしましょうって話はないんです。私はつらいんです、周りの人がこんなにひどい人ですということを延々と言って、私はこうして解決しようということは考えてない。常に解決の意思はないんですよ。だけれど延々とな、私はつらい、私はつらいって。じゃあなんで私はつらい、私はつらいっていうことをそんなに延々と言うかってことなんですよ。それは心の中に怒りとか憎しみがある、ね、我々はそのなんていうのか、小さい子供考え、反抗期の子供考えれば分かるんですけれども、親に対して反抗してはあだこうだって言うんだけど、決して離れていかないですよね。もう本当に嫌いだったら家でさよならって言えばいいんですから。要するに嫌いだけれどもしがみついている、嫌いだ、嫌い、極端に言うと嫌いな人にしがみついてる。でこういうのをね、依存的敵意って、普通の敵意と違って依存してるんです。その人にしがみついてるんだけどその人が嫌いで、もうちょっと言うと、一つ同じ対象に同時に矛盾した感情を抱く。だから同じ対象にに依存してるんだけども、同時にその人が憎らしいと。憎らしいならさよならって言いなさいよと。さよならって言わないけれどもその人の悪口を延々と言ってる。これで人間関係依存症と思います。アルコール依存症っていうのはアルコールをやめようと思ってもやめられない。人間関係依存症っていうのは別れようと思っても別れられない。要するにしがみついてる。だからこういう場合はみんな悩んでいるだけで考えるってことをしないで、考えればいろんなことでさっきも言った視野が広がってくるわけですよ。 というし どんどんもいろんな視野が広がってくると、あそう劣等感なら劣等感から解放される。で劣等感で苦しい苦しいって言ってる人は解決の意思がない。